恵み深い天の父なる神様、この麗しい人生をありがとうございます。大半のことはよくわかりませんが、分かってもわからなくても神様を見上げて前に進めば、神様の恵みがあふれていますから感謝します。小坂先生の素晴らしい歌声の中に私たちが天を思うことができました。また今日は山本先生も私たちの教会員をご支援くださって、ご一緒に礼拝していただき感謝します。また安西姉妹は手術を終えてここまで回復なさったことを感謝します。長野県で骨折された漆原姉妹も癒してくださって感謝します。大腿骨を骨折した後藤牧師も神様が助けてください。一人一人涙も喜びもありますが、神様がおられますから、どうか一人一人に触れてください。新しい教会堂も期待しています。楽しみにしています。祝福してください。これから聖書のお話をしますので、よろしくお願いします。お一人一人の心の願いに合わせ、このお祈りをイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。アーメンというのは本当に心からそうだなという意味なんですけども、この結婚式場での礼拝はあと2回だけです。うっかりすると隣に行って誰か2人壇に上がってもらって、結婚の誓約書にここでサインをしてくださいって言いそうな気持ちになりますが、ここでの礼拝もあと2回になりました。今日は小坂先生が歌ってくださって、初めて知りました。仮装場でも歌ってくださるそうで、皆さんお願いしたい人は生きてるうちに先生にタクシーででも追いかけて仮装場で歌お願いしますって一筆書いていただいたらありがたいじゃないかと思います。今日皆さんにご紹介する言葉は、満ち足りる心、満足する心、足る心。いやー大事です。何があっても満ち足りなければ際限なく追いかけて、下手をすると人を殺めたりもするし、うわー人間は危ないなってニュースを見ればすぐ分かります。実はこの間ある映画を借りました。うちの教会員のある人が家を買ったら、映画館まで行かないけど相当迫力あるスクリーンと、それからスピーカーがついているのでもったいないから、その家をお借りして見せてくださいってお願いしたら、何人かの人が一緒に来られました。いい提案がありました。これタダっていうわけいかないかな、賃貸料じゃないけど一人100円どうだって。そうか、100円なら痛くもないし、みんな100円出そうって100円出したんです。そしたら映画が終わったらお茶とお菓子が出てきました。いやたった100円で映画見せてもらってお茶お菓子まで出て安いもんだって、十分満ち足りた心で帰ってきたんです。皆さん今日は満ち足りる心について、バイブルのお言葉せっかく前に移してもらったので、ご一緒に6章のテモテ第1、テモテって人の名前、牧師さんなんですが、テモテ牧師この言葉を書き送りますって牧師さんの先輩が、じゃあご一緒に、それでは6章の6節をお読みしましょう。はい。しかし満ち足りる心を伴う大きな利益を受ける道です。皆さんいい言葉ですね。満ち足りる心を伴う経験は、祝福された大きな利益につながる人生の土台ですよって簡単に言えば、いやしかしってどっから来てるんですか。皆さんあんまりややこしい話今日しませんが、当時はなんだか憎しみに大事な命を燃やす人もいたし、それからなんだか悪意を持って人の人生を引きずり下ろそうとする人もいたし、 あるいは金を神様のように、聖書はこれを偶像と言うんですが、見えるものを神と履き違えて崇めたり、とんでもない人生になる人がいたんです。一回しかないのに人生が。だから、しかしそうじゃないでしょうって、大事なのは満ち足りる心を伴う経験なんだって。あんまり聞いたことないです、経験って。ただ時々聞くんです、あの人経験なクリスチャンだよね、あの人経験な信仰を持ってるよねって。分かりやすく言うと、信仰とかあるいは神様の教えとか何でも土台です。多分昨日寝てたか起きてるか私時々分かんなくなっちゃうんですが、地震があって北海道中心に、で私地震があったら条件反射です。今泉に建ててもらってる教会堂は何でも電柱よりも長い杭パイルが23本、この土台から下に埋まってるとかいうことで、大きな地震来たら外に出るんじゃなくて建物に逃れろって聞いたので、いや何でも土台だなって。建築会社の社長さんがおっしゃってました、いいねバイブルの言葉、家建てるときは土台が大事だよって、砂の上はダメだよって、建築が専門ですから、いい聖書の言葉だなって。だからね社長さん、これは人生について、家建てるのと一緒で、すぐは建たない、時間がかかる。だけど肝心要は目に見えない土の中だって。だから人生は土台が大事ですよって。この土台は何なんだって、砂の上にも家は建つし、岩の上にも家は建つし、建ててしまったら見た目は一緒だけど、肝心要は土台からって。この土台は経験だよって。皆さん、信仰を持って信じるものがあるって羨ましいなって私言われたことあるんです。その時言いませんでしたが、いいよって。信じるものがないとか嘘吹かないで、信じるものがあるっていいよって。一回しかない人生、信じないで生きるより、同じ人なら信じた方が絶対利益だよって、絶対得するよって、祝福の道だって心から言いたいよって。ですからバイブルは昔から白人にも黒人にもアジア人にも2000年後の私たちにも、どの人の人生にも見えるものはめくるめく移り変わっていく春夏秋冬のように、しょうがない、それは人生だから、嵐もあれば平穏な日もあるし、けど揺るぎないものを持たなくちゃいけないよって。確かに信仰は変わらないんです。人の言うことが変わっても、10年前に言ったことが今は古いものになっても、なんだか怒りを下ろした船のように、ああ本当だなって、信仰だなって思うんです。でこの経験にはあるものが伴うんです。それが満ち足りる心ですよって。皆さん、すぐには身につきません。しかし神を見上げ、どんな時にも神を信じたからって悲しいものは悲しいんです。だけどいつまでも涙に暮れないで、自分自身に引きずられないで、天を見上げようとするから、変わらない神を見ようとするから、誰を見るか、どの監督につくかで影響を受けるんです。そのチームの選手は監督に似るんです。考え方も反応の仕方も臨機応変な対応も。親の子供は親に似るんです。お兄ちゃんの弟は何でもお兄ちゃんの真似をするんです。これは道理です。父なる神様の子供になって信仰を土台にすると、やがて一つの心がだんだんだんだん形成される。それがあれが足りない、これが足りない、こんなにあってもまだ足りないって言ってたのに、そうじゃなくて言わなくなったねって、これもまた一興かもしれないって、足りないのもいいねって、こんな自分じゃなかったのにって、これを一言で言うと満ち足りる心の工事中、 勉強中、建物も工事中ですが、人の人生はみんな未完成です。だからプロセスです。何のプロセスでしょう。神様に与えていただく心を形成するプロセスの中にあるんだと思います。私はこう考えます。だって先週もある方が、私信仰持てるでしょうかってお聞きくださったのですごく嬉しくて、今信仰持てますよって、一緒にイエスキリストよ心の中に来てください、もう一人ぼっちの人生はやめだって、あなたと一緒にこの結婚式場のように腕組みして、孤独じゃない、共に生きる天国まで人生よろしくお願いしますって、そうすると自分で頑張ってモーター回す人生から、そうじゃない、神様が一緒にいるお方が絶えずエネルギーを供給して、自分の限界を超えたら今こそ私の出番だというがごとくに、だからだんだん満たされるんです。自分で自分を満たす空元気の世界はもう卒業したって、そうじゃなくて、なんだか自分以外のところから汲んでも汲んでも尽きない泉のように、こんな日々があったのって、こんな人生の絵模様が、壁紙が私にもあったのって、そうすると満ち足りる心、自分で自分を満ち足らせ自己充足する世界じゃなくて、他のところから別のお方につながっているから、なんだか足りなくても豊かだねって、コンセントつないだら電流が流れ、そして扇風機も動き出すんです。同じ機能を持っていてもつなげなければそれは回らないんです。ああ、枝が幹につながって水分養分が来て、時が経ったら実がなるように、神様につながってこそ人生だったんだなって。だって聖書の教え、じゃあ10の引用箇所出していただきますと、私から見えないんですが、皆さんご一緒にヘブルというところをお読みください。はい、品性、主ご自身こう言われて、私は決してあなたを、またあなたを、皆さん聖書の教えがあふれてるんです。こういう教えが、神様以外のものをどう超えて愛するものじゃない、愛するもんじゃないって、危ない匂いがするって、すっごく危ないって、そうじゃなくて神様に信頼したらいいよ、お金は神じゃないよって、で神様が大丈夫、何とかしてくれるって、こういう人生観に変えた方がよほどいい人生になるんですよって、そこここに溢れてるんです。だから神を信じ、聖書を手にし、聖書の話を聞くうちに、だんだんだんだん心のありようがやっぱ変わってくると思います。私昨日北海道の先生から電話をいただきました。私たちの教会のことをすごく心配してご支援くださってありがたいなって思う先生ですが、その先生の教会、確かもう亡くなられた小説家のクリスチャンだったんです。三浦絢子さんという小説家が土地を多分タダでくださって建った教会なんです。で、三浦絢子さんってどんな人となりでしたかっていろいろお聞きした記憶があるんですけれども、もともと小学校の先生をしていて、それで戦争に負けて嘘800を教えていたのかって、子供を戦場に送っていたのかって、そんな自分が許せないって自暴自棄になって、人生がガタガタ崩れてきて、まあ、しょうがないです、時代の嵐は影響は大きすぎましたけど、嵐に震われたことによって最後に神に出会って、いやーよかった、信仰っていうのはよく悔い改めて方向を変えるということで、滝に打たれて修行していい人格になるということではありません。努力は限界が見えています。そうじゃなく顔を太陽の方に向けるように、カーテンを開けて光を入れて神様の方向を向く、さすれば三浦絢子さんも だんだん変わってきたようで、小説を書いたら評点が朝日新聞の検証で当時1000万円ってただごとじゃなかったそうです。今の1000万とは価値がまるで違ったそうです。じゃあ今度はお金に流れ引かれて、またお金が自分の人生をめちゃくちゃにしたでしょうか。そうはならなかった。土台が変わったんです。浮き雲のように人の言葉に引かれて右に揺れ左に揺れの人生から、もうぶれないって、何見ても変わらないって、私は時代が変わっても国が変わってもまたコロコロひっくり返ってオセロゲームのように変わっちゃったという土台には人生の悔いは打たないって、神様を土台にして生きた結果ですから、お電話いただいた教会も土地ならば売れば金になるのにってそういう問題じゃないって、金が最高じゃないって、金が神ではないって、もっと大事な価値があるって、もっと大事なお方がいるって。ですから聖書は、満ち足りる心は信仰の悔いを打つときに、自分の努力ではなくて神様がだんだん心を満たしてくれるから、以前は酒飲まないと寝れなかったのにって、無理やりやめるんじゃなくていらないんじゃないって、神様があなたの心に寄り添ってくださるんじゃないって、誰も理解できないあなたの心を神様が満たしてくれるでしょうって、信仰を土台にするとき、満ち足りる心は全ての人に与えられるんです。なんて素敵なお言葉でしょう。じゃあ信仰を土台にするときに与えられる満ち足りる心は、もう一つのプロセスを通して血となり肉となるんです。それは何でしょう。次のお言葉、じゃあご一緒に次の第一テモテ6章の17節。なんだか私これ質問のように聞こえちゃうんです。ご一緒に7節読みましょう。はい。私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません。別に質問じゃないんです。私昨日明星大学の講堂か体育館か知りません、初めて入りました。私は双葉郡に住んでいたので今入れないんですが、そこの説明会があるというので初めて出たんです。私は午後に行ったからあんまりたくさんの人は来ていませんでしたが、質問の時間がありました。私は質問しませんが、国の人、町の人、いろんな方が来ておられて、質問ありますかって問われたんです。私なんだか神様が、今日の聖書の箇所を今読んだところを開くと、神様が質問しますっておっしゃってるような感じがするんです。あなたの人生の道のりを振り返って、事実はどっちですか。何か持って、例えば私は85歳まで生きるって決めて、自分の命は人生は自分で賄うって承知して、85年分のお金、土地、あるいは30代に必要なもの、50代に必要なもの、薬から何から全部自ら自己充足して、よしよしと予定通り計画通り生きている人はいたら手を挙げなさいって、なんか質問されているような感じがして、いいえ神様、裸で生まれてきましたって、お母さんの胎に宿って命は自分で確保しなくて、気がついたら生きていて、気がついたら心臓が動いていて、寝てる時も自分で自分の心臓を動かしていないで、これは神様に与えられたから生きていますって、神様が許されたから今日生きますって言うほかない。これが事実ですって、何一つ持ってきません。じゃあ終わりはどうですか。終わりも何一つ持っていけません。不動産どうするんですか。不動産置いていきますって。大事にしていた靴はどうするんですかって、一足も持っていけません。全部一時のたかだか数十年の旅路に置いていきます。あ、そう。生まれる時裸、死ぬ時裸。これは私たちの人生の皆共通の経験です。昔聖書の時代にヨブという立派な教師がいました。 すごく人に尊敬されて、だけど人生だからいろいろあるんです。いろいろって、この人ほどいろいろなことを経験した人も少ないです。財産がなくなって、子供が皆死んで、信じられない病に打たれ、土器のかけらで自分の体を自傷行為で傷つけるほか、耐える術がないほどの生き地獄ってこういうことかな、舞台劇みたいな描き方なんです。その時彼は勉強したんです。私は裸で母の胎から生まれてきて、さっきの火葬場の話じゃないけど、裸で賢子に帰ろうって。みんな人生は試練を通して勉強するようです。そう言われたら、あなた勉強しましたか？少し勉強したかも。あの3月11日以来、おそらく福島県にいた人は全員勉強中だと思います。食べるものがなくて、あるいはここにいる何人かは毛布もなくて、避難所で凍えて、その時に小さな教会に転がり込んで、あったかいものを出していただいた時に泣いた人もいました。布団に雑魚寝を始めて、段ボールと全然違うねって、人の情けに触れました。何がなくても今日寝る場所がある、今日シャワーを浴びれる、これ普通じゃないって、本当に普通じゃないって、肌身に染みましたね。だからこれはただバイブルを読んで、うんうんって覚えましたっていう問題じゃない。これは人生の紆余曲折を経て、初めて自分のものになる大事な人生の経験則ですって。だからあんなに寿命を削ったんだから、あれほど震えたんだから忘れないでって、あれほどの体験した前と後で何ほども残らなかったって、全部抜けていったって言わせないって、悔しすぎる、悲しすぎる、あれを経験したからには、あのあと私はこれについても、あの考え方についても、本当に人生観がガラガラガラガラ変えていただきましたって言いたいって。なんでこういうことを言うかっていうと、このお言葉を若い牧師さんに書いた、実はパウロ先生って有名な人なんです。新約聖書の大半を書いた人なんです。じゃあこの人の体験を、じゃあ2丸でご紹介します。ピリピというところ、じゃあすいません、ご一緒に11節を読みください。はい。乏しいからこう言うのではありません、私はどんなことでも満ち足りることを学びます。これは体験を通して勉強したんです。どんな境遇にあっても、この人どんな境遇に遭いましたか？私牧師だからちょっと解説させてください。これは震えながら山で峠越えもしたことあるんです。ワディって言うんですが、鉄砲水の川を死にかけながら泳いだこともあるんです。盗賊にも襲われたんです。餓死しそうになったこともあるんです。いやー、そんな経験、鞭打たれたこともあるんですが、私はないんです。これほどの経験をしてきた人は、私は体得しましたって言うんです。それはじゃあ次の節12節ご一緒に読んでみましょう。はい。私は貧しさの中に道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また飽くことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対する秘訣を心得。いやー、この秘訣を体得した、多分神様は次元が違いますが、私たちにも体得してほしいって、体得させようってしておられる天の神様がおられるんです。聖書は貧乏な生活しなさいとは勧めていません。ただ貧しくても十分幸せだという心だよって、豊かでもあぐらをかかない、例えばそれをサンタクロースのモデルになった聖ニコラウスのように、相続した莫大な財産を本当に子供たちに分け与え分け与え、やがて死んでもあのお方は天からプレゼントを持って下ってくるサンタクロースのお話になるほどの、後世にまで残る人生の 足跡のように、豊かさの中にも貧しさの中にもハンドリングは大丈夫、どんな中に投げられても私は大丈夫って、神様にあって揺るぎない満ち足りる心を神様は私たちに宿らせようとしてくださって、じゃあ次の13節も読みましょう。はい、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。素晴らしい信仰の力強い言葉ですね。自分はダメでも大丈夫、神様は揺るぎないから大丈夫、これを信頼と言うんです。子供は力がないけども怖い犬が来たらお母さんかお父さんに飛びついて、怖い犬がそこにいてももう大丈夫です。お父さんの方が力が強いから、お母さんは優しいから、自分は弱くても守られるって信頼しています。だけど人は大人になりにつけ人に頼るなって言われすぎたんです。自分で頑張れっていつの間にか染みついたんです。だけどそれは間違いでした。天の神様がおられ、だから大丈夫って信頼してこそ人間でしょうって、信仰を持ってこそ人の道ですよって、よっぽどその方が自然だよって。だから最後に今日の聖書の箇所の一番最後の8節、じゃあご一緒に最後の8節読みましょう。はい、衣食があればそれで満足すべきです。もう一度言います、ね、皆さん貧しくても満ち足りる人もいるんです。豊かでも足りないと思う人もいるんです。どちらの人生を取りますかって。私たちは震災からまだ震災が終わっていません。まだ工事中です。まだ勉強中です。しかしあの体験を通さないと身につかない秘訣があったんだ。何者にも代え難い心は、あれが足りない、これが足りない、あの人のせいだってブツブツ不平を言う人からみんな離れていきます。何がなくても感謝している人は魅力があります。その人に力を貸します、道を開けます。その人は自分の力以上の人生が必ず実がなって開かれていくんです。私たちは大きな利益を得る大原則を今勉強中なのかなって。さっきお話しした映画、私決めました。今度他の県に行ってお話をするときに、例えば来週東京の教会行きますが、福島県の映画2本見てください。一つは私たちのふるさとの近くのフラガール、もう一つは先週見たばっかり100円払って見たばっかりのバルトの学園って。皆さんバルトって何の意味か知らなかったら教会が調べてくださって、ヒゲというドイツ語なんですか、ヒゲの楽団か学園か。だから 2,3 ヶ月前徳島に行った時にドイツのドイツ館に入ったら、すごく福島県の人が尊敬されていて、大体徳島と福島は一文字違いだし、福島の会津地方の松江さんという所長さんは、信じられない人生の辛酸をなめて今八重の桜で有名です。知りませんでした。都南というところに無理やり強制移民させられて、吹雪の中シベリアのような開拓をさせられた、その家族の一員として故郷をなくし、そして涙に暮れてたくさんの人が死んで、そんな物語があったんだって。だから経験が生きたんです。あのような経験をした人だから、1914年の第一次世界大戦でドイツ軍が負けて日本に収容所が作られた時の普通じゃない所長だって、負けた国の兵士だからって軽蔑するなって、なんでそんな薄っぺらい見方をするんだって、自分たちがドイツ人に生まれていたらやっぱり軍服着せられて鉄砲を持たされて戦争させられて、そして負けて、そして癒しめられて、だけど違うだろうって。会津の人たちも官軍、そして俗軍と言われ、俗軍じゃないって、会津のために命を懸けて少年兵からまた女性まで みんな命がけで真剣に生きたんだって、軽蔑するなって、人をそんな薄っぺらい見方をするなって、ドイツ人に自由を与え、尊厳を認め、結果アジアで最初にベートーベンの第9が捕虜収容所の中で演奏され、後には映画にまでなって、なんでこの映画流行らなかったのかなって見て思いました。あんまり本当は期待しないで見たんです。いい映画でした。どれぐらいいい映画かというと、結局見た後我が家で購入してしまいました。だから皆さんが見たかったらタダでお貸しします。キリスト教の映画じゃないけど、なかなか人間の尊厳、人に対するものの見方教えられるいい映画でした。実は以前サイパンに行った時、松江さんの胸像があったんです。え、同じ松江って有名ですよ。あの映画の主人公の弟です。砂糖王、シュガー王と言われ、そしてテニアン島とサイパン島に大きな工場を建て、たくさんの雇用を生み出し、いまだに尊敬されている日本人として。だけどその後戦争が起こって、また人財産を失ってしまった。なんだ、めくるめく人生っていうのは、得たものを失って、生まれてくるとき裸、会社の会長さんも裸一貫で死んでいく。これが人生のリハーサルだ、人生のデモンストレーションだ、巣立ちの訓練だ。親が飛んでいくのを見て、そしてひな鳥はやがて飛ぶことを覚えていくんだって。人生はこのように私たちに物語っている。その背後に神様の大きな見てがあるんです。ですから経験は無駄じゃない。泣いた、流した涙も無駄じゃない。あの涙があるから、あの経験則がある福島県出身の所長さんだったから、あそこで体験した日本人大好きになって、祖国に帰らないって日本に住み着いたドイツ人もいて、パン屋さんを神戸でやったり、帰った人も悲惨でした。ドイツに帰ったら親が死んでたんです。家が丸焼けだったんです。すっからかになったんです。そういう悲しみの時代に悲しみを舐め尽くした福島県の人がドイツ人の心の大きな支えになった。だから私たちが経験したことは何一つ無駄はないんです。じゃあそれは日本で3番目に大きい福島県の会津地方の物語じゃないかって、いいえ、いいえ、この浜通りでも福島はもともと復興だって。だって皆さん、体操でもスポーツのフィギュアスケートを見ても、1回3回転ジャンプを誰かが飛んだら、次の大会から3回転ジャンプはアベレージ、普通なんです。あるいは鉄棒で何か新しいウルトラCを誰かがやったら、今度はそれが普通なんです。そこから上をやるんです。福島県に生まれて、あるいは福島県に生きているからには、私たちの中には受け継いだ DNA があると私は信じました。だってもう日本の三大炭鉱、夕張炭鉱、飯塚炭鉱、そしてここのいわきの常磐炭鉱、廃山になって大量の失業者が出るときに、その時に温泉水を利用して東北にハワイを作るって、信じられない発想でハワイアンセンター、今回の震災で大打撃を食らったら36名のダンサーがへこたれないって、直ちに日本全国を暗夜して回り、みるみる業績が回復し、ディズニーランドと同じレベルの回復の速度だったって、信じられない。だから信じるんです。福島県に立つ人は、私たちの中にそういう DNA が組み込まれて、この大地に足をつけて生きてるんだって。会津も常磐もへこたれない、立ち上がる、何回でも復興する、昔から歴史が証明してるでしょうって。まさか山本八重さん、あのドラマの後にクリスチャンになっていく場面が出てくるかと思いますが、こう思いましたかって、後にあなたが主人公の大河ドラマが NHK で放映されて、あなたの預かり知らない福島県人から日本全国の人が、特に大震災の直後にあのドラマを見て、あなたの人生の、ね、あなたの人生の後ろ姿を見て、どれほど勇気と力をいただくと、そんなことがありうると 思いましたかって。私たちの人生の経験も誰かのためです。いつかのためです。ですから今日はバイブルの言葉は、何に直面してもしなくても、何があっても奪われても、人生そういうもんだって、怒ったり不平を言ったりしないで、自分を保たなかったらおかしくなるって。自分を保つ土台は信仰です。自分を保つために、神様がその時その時辛い経験も許されているんです。そういった意味での満ち足りる心を大事にして、この一週間お互いに励まし合って歩んでいきましょう。じゃあ最後にもう一度今日の聖書のお言葉、六章の六節、ご一緒に六章の六節を読みましょう。はい。しかし満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です。キーボードを弾いていただいて、しばらく目を閉じて、それぞれ心を静めましょう。いかがでしょうか。黙祷のうちに、私たちの歩んできた道のりを神様の眼差しで振り返りましょう。涙もありました。苦しみもありましたけれど、たくさんの恵みもありました。私たちは天を仰ぎ、子供のように父なる神様を信頼して、生活の仕切り直しをいたしましょう。私たちは今週生きることが許されました。巻き戻しのきかない大事な一日一日です。怒りや不平不満に支配されることなく、どんな時も天を仰ぎ、復活し、神様から力をいただきましょう。私が一言ずつ祈ります。今日コンサート礼拝に来られて、お祈りを捧げたいなと思われた方、私と同じ言葉でご一緒にお祈りをお捧げください。それでは一言ずつお祈りします。恵み深い天のお父様、感謝します。天を見上げ、神を信頼し、前向きに進みます。弱い私を助けてください。満ち足りる心をお与えください。感謝の唇を持って歩めるように手を引いてください。感謝します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。